はい、お疲れ様です。うすいです。今回の音声のテーマは求められる存在になる方法、求められる存在になる方法、まあちょっと言い方を変えると人気者になる方法っていうことですね。まあでも人気者っていうことを言葉にしちゃうと、別にね、今この音声聞いてくださってるあなたが別に人気者になりたいわけじゃないとは思うんですね。だけど例えばね、お仕事をされていたら、その職場の中で、仲間の方から、あるいは上司から、こう、認められる。で、こういう〇〇さん何々やってよ、みたいな感じで頼られる。お客様からも頼られる。それもいわゆる求められる存在だと思うんですね。人から頼られるっていうのは、うん、すごくこう、幸せというかね、充実感もあると思うし、やっていて、こう、楽しいことじゃないかと思うんですね。あるいは、こう、ご商売とかお店をされていて、お客様がいっぱい来てくださるっていうのも、これ求められるお店、求められる存在だから、お客様がいっぱい来てくださるわけですよね。商品であり、サービスであり、それを求めて来てくださる。だけど実際のところでいくと、その求められる、まあ人気者になるっていうんですかね、引っ張りだこになるってなかなか、こう難しかったりしますよね。やっぱりご商売されている方であれば、もっとこうお客様に来ていただくにはどうすればいいんだろうとか、もっと商品ご購入いただくにはどうすればいいんだろうということで、いろいろ日々ね、こういろんな工夫とかね、学びをされていらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、実はですね、ちょっと話ず、変わるんですけど、先日、高知県、ある大学校ですね。高知県にある高知県立林業大学校っていう学校がね、高知県県立であるんですけれども、こう、その大学校さん、こう、数年、5年以上、現時点で、この音声撮ってる現時点です。もう5年以上かな。5年近くか。ご縁をいただいていて、定期的に、まあ、スポットなんですけど、講義をさせてもらってるんですね。で、その一つの講義のテーマが、自分を売るっていう、いわゆる自己 PR っていうテーマで学生さんたちと一緒に学んでるんですね。で、もうちょっと具体的に言うと、大学校の生徒さんたちっていうのは、いずれは就職したり、まあ自分で起業したりっていう方もいらっしゃると思うんです。基本は、まあどっかの組織で、会社で就職されるっていうことが多いんですけれども、その際に自分自身を PR しなきゃいけないんですよね。相手の会社さんのご自身が志望する、希望する企業さんに採用してもらうためには、自分自身がどんな存在なのか、自分を採用した方がいいよってことを企業さんに PR しなきゃいけないですよね。いわゆる自己 PR なんですけれども、その際に、こう一枚のシートに、今音声聞いてくださってるあなたももしかすると、就職活動をされた経験があれば、ね、就職活動の時にちょっとこれやったんじゃないかなと思って、履歴書であったり、なんて言うんですかね。まあ呼び方いろいろあると思うんですけど、自己 PR シートとかっていうのかな。僕自身もね、こう大学校の時にいろんな会社に、自分の書類っていうのかな。履歴書だったような気はするんですけどもね、そういうのを送ったんですけど、要は、まあいろんなそのフォーマット、シートの種類があれど、目的は大きくは一つですよね。自分自身を相手の企業さんに売り込むっていうことですよね。で、これ自分を売り込むってなった時に、これ先ほど話した大学校の生徒さんたちと、じゃあ自分を売り込むにはね、例えばその時は文章で書くんですけど、テキストで書くんですけど、じゃあどんなことを書けばいいのかってこう学生たちは思うわけですよね。で、逆に言うと、どんなこと書いたらいいか分かんないっていう風になっちゃうわけですよね。で、こう体系立てて、具体的には3つのステップで、じゃあこういうことを順番に考えて、3つのステップに当てはめて考えてみようよ。ということで実際に、最終的にはまあ3時間の講義、2日間に分けて6時間で、うん、そのシートを作るっていうことをやったんですね。で、これ面白いなと思って、実際にご商売とか、仕事の方にも当てはまるんじゃないかと思って、ここでね、音声にしようと思ったんですけれども、例えばですよ、あなたに当てはめてもらって、ちょっと考えてもらいたいんですけど、仮にですよね、あなたご自身を商品に例えてもらって、ね、あなた自身が商品だとしたら、あなたを買ってくれるお客様、まあ学生たち、先ほどの話で言えば、就職で言えば、企業さんがお客様になるようですよね。あなたを商品にして、ほんで企業さんが、 まあ、語弊ありますけど、あなたを買ってくれる。じゃあ、企業さんは、あなたという商品をどうすれば買いたくなるのかっていう話ですよね。で、就職って結局そうですよね。あなたっていう商品を企業さんが買ってくれる。で、できれば高く買ってもらえるところに行けば、理想っていうわけでもないです。まあ、語弊ありますけれど、ということですよね。で、その際に、じゃあ、どんなこと書いて自分の強みであったり PR すればいいの、過去の経験っていうのをね、どう相手が興味あるように、相手の企業さんがどう興味あるように書けばいいんだろう、何を発信すればいいんだろうってことですよね。これってよく考えてみると、これ販売であったり集客、お客様を集めることと似てますよね。要はお客様にその商品をご購入いただければ、いただくためには、何を伝えればいいのかってことですよね。その商品の強みであったり、サービスの強みであったりをどう伝えればいいのかっていうのは、これはもう僕たちが仕事、ね、社会人になってからご商売の世界でやってることとほぼ全く同じですよね。あるいは、ちょっと見方を変えて、企業さんが、まあちょっと同じですね。企業さんっていう立場でなった時に、今ってやっぱり人材不足、この音声撮ってる時っていうのは人材不足で、人が集まらないって言われてるわけですよね。だけど、何かしら、やっぱり会社の、個性なのか強みなのかわからないですけど、何かしらを伝えて、企業さんに魅力的にこう感じてもらって、こう、募集っていうんですかね、リクルートの時に、やっぱり学生さんであったりとか、中途採用の方でもあってもそうですけれども、やっぱりこう募集に対して、やっぱりどんどんどんどん応募してもらうっていうことがすごく大事ですよね。そのためにはやっぱり魅力的に感じてもらえる何かこう PR をしなきゃいけないってことですよね。で、根本を言えばその PR の仕方もいろいろあると思うんですよ。そのなんか SNS がどうだって SNS で伝えたらいいだろうとか、動画で伝えたらいいだろうとかっていう、その手法はいろいろあるにしても、結局のところ何を伝えるかっていう根本の何っていう部分、何を伝えていくかっていうことが、腑に落とせてないと、それがいろんな手法、媒体であったとしても、相手には響かないですよね。学生さんであれ、ね、就職したいって考えてもらえる人であれ、お客様であれ、何を伝えるかっていう部分がぐっと腑に落としてないと、まあ、相手には伝わらないってことだと思うんですけれども、じゃあ、ということでね、実際に学生さん、先日の高知県立林業大学校の学生さんたちと、じゃあ、学生さんたちが自分の強みをどうやって見つけていったらいいのか、で、それをどう伝えていったらいいのかっていう、こう、三つのステップで、一緒に考えたって話したんで、それちょっとだけね、一緒に共有したいと思います。で、ね、ご商売であったりとか、あなたのお仕事にね、少しでもこう、当てはめてもらって、僕自身は当てはまると思ってるんで、ほぼ一緒だと思ってるんで、なんかヒントになればいいかなと思ってちょっとやります。で、ステップ3つっていうことなんですけど、まず1つ目っていうのは、ステップ1っていうのは、自分を知るってことです。自分を知るってことです。要は、なんて言うんですかね。追い込む、例えば先ほどの話で言えば、あなたが商品、ね、就職するっていう時で言えば、あなたが商品になるんで、あなたという商品を知らなきゃいけないんですよね。これよくあるんですけど、例えば、ね、話によく僕がブログでも、テーマとして挙げている、ポップっていうのがありますよね。ポップで商品をご購入いただくっていう話があるんですけど、で、例えば、ポップの文章どんなこと書けばいいんですか、メッセージどんなこと書けばいいんですかってよくね、質問とかで上がるんですけれども、まずファーストステップとして、ステップゼロとしてですよね、まず最初の前段として、商品、声裏返りましたけど、商品のことを詳しく知っていないと始まらないっていうことですよね。商品のことを全く知らないずくに売れる、例えばポップであったり、テキスト、文章、メッセージを書けないってことですよね。ここを結構意外と皆さん誤解されていらっしゃる方が多いなというふうに思うんですね。商品のことをよく知ってるから、どんな人にこの商品が向いてるのかとか、こういう使い方したらいいよっていう提案ができるわけですよね。商品のことを知らなければ相手の方には提案できない、接客もやっぱりできないんで、やっぱりなんか まずは商品のこと知ってるかなっていうのはすごく情報としてね、大事になってきます。で、学生さん、ね、先日の大学校でいう学生さんたちの場合であれば、就職っていうテーマなので、自分を知るってなった時に、自分がまずやりたいこと、できること、あとは大切にしたいことは何なんですかねっていうのをね、自分たちでリストアップしてもらいました。こう、やりたいこと。ね、何でもいいですよね。あとはできること。大切にしたいことっていうのをね、バーっとスキル、羅列してもらったんです。リストで、キーワードで出してもらったんですね。で、一つヒントとして、こう、なんかやりたいことって言われても学生さんたちの立場から、例えば18歳とかの立場、一回就職するとね、なんとなくいろいろ仕事っていうのはこういうものなんだ、社会っていうのはこういうものなんだっていうことで、ある程度ね、こう思考とかも柔軟になってくるんですけど、高校を出て18歳とかだとなかなか自分に当てはめても思い出してもそうですけど、ね、やりたいことって言われてもね、僕多分30代ぐらいまでわからなかったんですけど、わかんないんですよね。で、その時に、一つヒントとして、モチベーションが上がるとか、こうやってて苦じゃないことって何なのかなっていうのをこう考えてもらうようにしてるんですね。例えば、やってて苦じゃないこと。僕自身今であれば、例えば、人の話を聞いたりとか、こう人のモチベーションを上げるっていうのは自分にとって、まあ、苦じゃないというか、好きなんですよね。こう、なんか、こう話をしててですよね、例えばどこかのね、お店の従業員さん、会社の従業員さんがこう自分と話をすることによってとか、セミナーの中でこうバチンとこうスイッチが入る瞬間、とかって、こう表情とか相手の方の話し方とかで、あ、スイッチが入ったんじゃないかな、やる気になられたんじゃないかなって結構わかるんですけれども、そういうのって僕はすごくなんか楽しいし、全然苦じゃないんですよね。でも、周りの方からしたら、牛さん、そういうのってすごいですね、とか、しんどくないんですかみたいな。まあ、しんどくないっていうのは、相手の方とお話をするとか、相手の方の話を聞き続けるっていうか、こう、聞くっていうことが、苦じゃないんですかって言われるんですよ。僕にしたら喜びですよね。こう、楽しいんですよね。相手の方と、従業員さんとやり取りしたりとか。相手の方の考えとかを掘り下げていったりする。で、認めていくっていうことはすごく。まあ、相手の方が、こう、こだわってることとか、工夫されてることを見つけたりするのって、すごくこう、楽しいんですよね。で、相手がこだわってることを見つけて、お、すごいですね。こういうことをされてるんですね。とかってお話をしていくと、相手の方もすごくこう、表情が柔らかくなって、明るくなっていって、どんどんお話をしてくださるんですけど、そういうのが別に苦じゃないんですよね。で、自分がモチベーション上がることとか、苦じゃないってことっていうのは、まあ、いわゆる好きなことっていうのは、基本、多分、自分の中では得意というか、光り輝く部分だと思うんで、別に周りと比べてじゃなくて、自分の中で、こう、凹凸があった時に、いろんな、こう、能力というんですかね、できることって、いろんなことがあると思う、要素があると思うんですけど、その自分の中で、やっぱりモチベーション上がることとか苦じゃないことっていうのは自分の中ででもこう得意なことだと思うんで、そういうのはね、すごく大事にしていったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、僕自身の中ではやっぱりこう人と話したりとか人とコミュニケーションするっていうのはやっぱり自分、人と比べてどうっていうわけじゃなくて自分の中で苦じゃないんで、すごく大切にしていきたいなっていうふうにはすごく日々の中でも意識してますね。まずはだから自分がやってて苦じゃないこと、モチベーション上がることって何かなっていうのをちょっとね、羅列してみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。これがステップ1、自分を知るってことです。で、ステップ2は、自分を知った後は何をやるかっていうと、相手を知るってことです。相手。ね、何でもそうですよね。スポーツの世界でもそうですよね。自分をまず知って、で、相手チーム。まあ、相手があるのであれば、相手チームの相手選手を知るってことですよね。それで作戦立てていきますよね。相手だけ見てても、自分たちのことを、自分たちがどういうチームなのか、自分がどういう選手なのかっていうことをまず把握してないと、相手だけ見ててもうまくいかないですよね。作戦の立てようもないですよね。まずは自分を知った上で相手を知るってことなんですけど、ここの場合で言うと、相手を知るっていうのは何かっていうと、例えば、ご商売されている方であれば、お客様を知るってことですよね。よく言われますけれども、よくお客様を知る。で、今回の学生さん、就職を控えた学生さんたちであれば何かっていうと、 自分が例えばもうすでに働きたい会社さん、企業さんがあれば、その企業さんのことを知るってことですよね。で、もっと深く言うと、その企業さんが大切にしていることであったり、困っていること、求めていることは何なのかなっていうのをこう知るってことですよね。なぜなら、就職っていうのは相手の企業さんが困ってたりとか求めてることを自分が就職することによってこう埋めていくっていうことですよね。ね、なぜその相手の企業さんが自分を雇ってくれるのかっていうと、やっぱりこう、ちょっと不足している部分とか求めてる部分をこう埋めてほしい、担ってほしいから新しい人材を採用するんだと思うんですね。で、それって何かっていうと、結局はその企業さんが困っていることであったり、大切にしていること、求めていることっていうのが、そのあたりがヒントになると思うんですね。で、あとはまあ、先ほどのご商売のパターンで言えば、お客さんが要は困っている、よく言いますけれども、お客さんが困っていることとか求めていることって何なのかなって考えるっていうのはもちろん大切ですよね。すごく基本的なことで、なんか普通だなっていう話かもしれないんです。そこをもうすっ飛ばして、どうやったら売れるんだろう、どうやったら買っていただけるんだろう、どうやったらお客さん来てくれるんだろうっていうのはちょっと違うんじゃないかなと僕自身は個人的に感じるんですね。やっぱりまずはお客さんが困っていることってどんなことを求めてるのかなとか、やっぱりそういうことを考えた上で、ご自身の商品であったりとか、ご自身のこうお店がそれを埋め、サービスとかを通じて埋めていくっていうのがやっぱり順番だと思うんで、相手を知っていく。ね、就職であれば相手の企業さんのこと、もっと言えば、まあ、業界ですよね。業界の今課題とかって何なのかなっていうのを調べていくっていうのをね、学生さんたちにやってもらいました。ね、社会人であるあなたとかご商売されていらっしゃれば、やっぱりお客さんってどんなこと実際困ってんやろうかなとかね、求めてることって何なんやろうかなっていうのをやっぱり知るっていうのは、基本的なこう地道な作業ですけれども、やっぱりすっ飛ばさないっていうのは大事ですよね。で、ステップ1ではまずは自分のことを知るってこと。自社のことを知る。で、ステップ2では相手、お客様のことを知るってことですよね。で、ステップ3は何かっていうと、実際に、こう、自分、ステップ1とステップ2で自分と相手っていうお客様とかを知ったわけですよね。要はその接点をステップ3で見つけていく、あるいは接点を作っていくっていうことなんですね。で、要はこれ言い方変えると、説得力のあるこうシナリオ作りみたいな感じですね。で、この USJ でユニバーサル・スタジオ・ジャパンをた、ね、再生された森岡毅さん、ね、いろんな書籍とか出されていらっしゃいますけど、マーケターで有名ですけれども、あの方の言葉で言うと、おそらくこの勝ち筋ですよね。勝つ負けるっていう、その勝ち筋ですよね。要は勝つシナリオを自分で作るってことです。自分の強みを知りました。自分の個性を知りました。で、お客様が求めてることも知りました。じゃあ、そのお客さんが困ってることかとか、求めてることに対して、自分の個性をどうぶつけていくか。自分の個性とか、自分の得意なことで、相手の困ってることをどう埋めていくか。ね、お客様の穴をどう埋めていくか。っていう、そのシナリオ作りの部分になってきます。で、これちょっと自分の考え、持論なんですけど、よく強みって言いますよね。今日も僕、この音声の中で何回か強みって言葉使ったんですけど、強みって何かっていうと、例えば人間それぞれ特徴であったり、こう性格であったり、いろんなことを経験してきてますよね。個性とかありますよね、経験する上で。で、その性格であったり、経験であったり、個性が人の役に立つ。そうすると、その個性や性格、ね、経験っていうのは強みになるっていうふうに個人的に考えてるんですね。要は、強みっていうのは、人のやつ役に立つ個性であったり、性格、特徴、経験だということですよね。だから、強みになる状況っていうんですかね、環境を いかに作れるか、作り上げられるか、シナリオを作れるかっていうことなんですよね。で、例えばですよ、すごくわかりやすく言うと、高校時代、まあいいですよ、中学高校と6年間、バレー部のキャプテンをしてましたと。ね、あの就職の時に履歴書とか、ね、自己 PR シートとかに、ね、結構書きそうですよね。6年間自分はバレーのキャプテン、部活でやってましたと。それっていうのはまだ強みじゃないですよね。事実と経験ですよね。例えば商品で言うと、この商品は、こういう、例えば綿 100% ですっていう事実ですよね。まだそこは強みじゃないですよね。で、それを強みにしようと思ったら、お客さんにとってどう役に立つのかっていうことをしっかりと考えて伝えなきゃいけないっていうことですよね。で、伝えれたらそれが強みになるっていうことですよね。で、例えばですよ。じゃあ6年間中高とバレーのキャプテンしてました。じゃあそれがどんな強みになるんでしょうっていう話ですよね。どう相手の人の役に立つんでしょうってことですよね。それを考えるっていうことを学生さんたちにも実際にやってもらいました。で、その時に、じゃあ相手にとってどう役に立つかっていう時に、ステップ2で考えた相手を知るっていうのが結構重要になります。要は相手が困っていることであったり、相手が求めている、いわゆる相手の企業さんであれば、相手の穴を自分のその経験がどう埋めれるか。ね、6年間バレーのキャプテンしてたことが、相手の企業さんの穴にどう役に立つのかっていうことを考えていったらいいってことですよね。もしかして、わかんないですよ。すごく、すごい簡単に言えば、企業さんがすごい、ホームページとか見たら、企業理念とかですごいチームワークを大事にしてる。人っていうものを大事にうちの、会社はしてるんです。みたいなことをニュアンスを書かれてたら、自分が6年間通じてキャプテンをやらせてもらったことによって、技術ももちろん大事だけれども、やっぱり、人としてのこうチームワークをうまく発揮させることによって自分たちの能力以上の力を出せるっていうことを6年間のバレー、特にバレーのキャプテンをやってたことで実感しました。ですのでキャプテンとしていかにしたら選手それぞれの仲間のこう能力を引き出せるのか発揮できるのかっていうのをすごく意識しながら6年間過ごしてきました。ですので会社に入った時もにもやっぱりそういう相手の一緒の仲間の職場の仲間の方々のことも意識しながら周りの方々があるいは仲間の方職場の仲間の方がどのようにすれば能力を発揮できるのかね、自分が年数を覚えて経験していく中でそういう側の周りの方々の能力を発揮するとかそういうことが意識できるような人間になっていきたいですみたいなことを言っていけれると、ね、それが相手の方採用担当者さんに響くのかどうかは別として単純に6年間バレーやってきましたキャプテンしてきましただから辛抱強いですとかっていうよりもちょっと違いますよね相手の伝わり方がですのでなんか商品があったら特徴を出すっていうのはね結構皆さんやられると思うんです例えばですよスーパーマーケット、スーパーで、果物売り場で、フルーツ売り場で、キウイが売ってましたと。キウイフルーツね。で、キウイには、例えば、これ適当ですけど、ビタミン C がたっぷり含まれてます。っていうのは、それはいわゆる特徴ですよね。ビタミン C、キウイにはビタミン C がいっぱい含まれてます。事実です。そこで終わっちゃうと、相手のお客様にはなかなか響きづらくて、じゃあビタミン C が含まれてると、お客さんにとってどういいのか、どう役に立つのかっていうことを考えて伝えなきゃいけないってことですね。で、それは、まあ、いろいろワークがあるんですけど、例えば、キウイには、このキウイにはビタミン C がいっぱい含まれてます。だから、どうなのか。ね。他の商品、キウイ以外の商品にも当てはめてもらって、特徴をまずバーッと上げます。6年間中高とバレー部のキャプテンをしました。だから、企業さんにとってどんな役に立てるのか。このだからっていうのを使って、その後に続くどう役に立てれるのかっていうのを考えていくと、 その商品の強みであったり、あなた自身の強みっていうのはこう浮かび上がりやすくなってくるわけですね。だからっていうのは結構ね、こう魔法の言葉っていう形でね、いろんなところで僕もセミナーなどでも話してるんですけど、特徴を挙げた上で、だからそれはどう役に立つのか、どんな人のどう役に立つのかっていうのを考えていけれると、ご自身のあなた自身のこう勝ち筋っていうんですかね、説得力のあるシナリオを作っていけれるんじゃないかなっていうふうにはね考えています。で、実際学生たちにもこのふうにやってもらいました。で、ちょっとおさらいすると話が長くなりましたんで、まずは自分を知る、で次は相手、お客様のことを知る、で最後にその接点を探る上で勝ち筋を作るってことですよね。接点、相手にとって自分のその特徴であったり性格、個性、経験はどう役に立つのか、勝ち筋を作っていくということですよね。1ステップ1の自分を知るってことを抜きにしても、ステップ2の相手のことを知るってことを抜きにしても、やっぱり勝ち筋っていうのは作れないですよね。一気にそこを考えようとされる方って結構多くいらっしゃるかなと思うんですけど、やっぱり 1,2 のステップあって、相手のことも自分のことも知った上で、だからこそね、どんな人のどう役に立てるのかっていうことを伝えれるわけだと思うんで、このね学生たちとやった、まあなんていうんですかね、強み発見ワークじゃないですけれども、そういうのを通して学生たちは頑張ってね、実際ガイダンス、就職ってね、いろいろありますよね。就職ガイダンスっていうのがあるんですけれども、そこに自分を PR、 自己 PR するためのこうシートを頑張って埋めてていいのがね、皆さん個人個人学生たちもできてたんでね、これは、商品とかお店とか会社にもね当てはめられる、社会人でも当てはめられる、ご商売にも当てはまるんじゃないかなと思って、今回ね音声でちょっと共有させていただきました。ということで、ちょっと音声長くなりましたんで、この辺りで終了としますけれども、あなたの強みっていうのは何だろうってなった時には、まずは自分のことを知る、自分ができること、やりたいこと、大切にしたいことっていうのを知った上で、で、それがいかに相手、ね、相手っていうのもいろいろあると思うんで、相手の、ね、どう役に立つのかって見ていって、人の役に立つ、自分のね、あなた自身の特徴であったり、性格、個性、経験が、人の役に立つことで強みになると僕自身は考えていますんで、今日のね、3つのステップっていうのを考えて、ぜひですね、強みっていうものをね、作っていっていただけたらな、というふうに思います。ということで、今回は、求められる存在になる方法ね、あなた自身がね引っ張りだこの存在になるにはどうしたらいいのかなっていうのをステップ3のね、3つのステップでね考えていきました。最後まで音声聞いていただきましてありがとうございました。